四旬節を迎えました。正確に言うと先週の水曜日2月の14日から四旬節は始まりました。この日のことを灰の水曜日というふうに言います。ルーテル教会をはじめ教会歴を守りながら礼拝をしている教会では多くの教会がこの灰の水曜日の日にを守りまた礼拝をいたします。市ヶ谷教会の場合は水曜日はここがコンサートホールになっておりますので、礼拝堂を使えないということもあって灰の水曜日の祈り礼拝をするという伝統はございませんけれども、今年から阿佐ヶ谷にあります武蔵野ルーテル武蔵野教会から声をかけられて、よかったら市ヶ谷教会の皆さんも灰の水曜日の礼拝で共に祈りませんか、そういうお誘いをいただきました。でそれがちょうど先週の水曜日だったわけですが、慣れていないせいもありますあると思いますが、残念ながら市ヶ谷教会からの出席者は私一人でございました。司祝者として参加するだけだったんですけども、そんなふうにして隣の教会とですねこの礼拝を共に覚えることができたのは良かったなと思っております。いずれにしてもこうして市ヶ谷教会の皆さんと四旬節を覚えて祈り礼拝をするのは今日が最初でございます。四旬節という言い方よりもかつては受難節というふうにも言われておりましたので、あまり聞き慣れないかもわかりません。四旬というのは40日ということになるわけですけれども、日曜日を除いたイースターまでの40日間その最初の日が灰の水曜日になります。でこの四旬節の期間には十字架へと向かわれた主イエス様のご受難を特に心に思い浮かべて悔い改め、そして、普段の生活の中でも節制を心がけるという習慣がございます。今日私たちはこの四旬節の第一主日の御言葉をマルコ福音書から受け取っています。たったの7節です。しかしこの7節の中にイエスにまつわる3つの出来事があります。一つは9節から11節までにあります主イエスが洗礼を受けたという出来事です。この部分はもうすでに今年も一度日曜日の礼拝の朗読箇所として出会っている場面であります。どっかで読んだ気がするなというふうに思っていらっしゃる方もおられると思いますが、そして二つ目が12節13節これもたったの2節です。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまりサタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた。たったの2節なんですけど、これが今日四旬節第一主日に私どもが聞く中心のメッセージになります。そして3つ目が最後の2節です。14節15節イエスがガリラヤ伝道を始めた時のことですよね。このように短い箇所ですけども内容の濃いイエス様のエピソード出来事が3つ載っているわけですが、マルコは福音書記者マルコは例によってほんの数行でさらっと事実だけ淡々と 書いているのです。中心の御言葉は先ほども言ったように12節13節、そしてその前とその後の出来事はこの真ん中の12節13節と深く関わっております。先ほど四旬節は40日と言いましたけれども、それは今日のテキストの中の13節、ここに40日間イエス様がサタンから誘惑を受けた、ここから来ておりまして、ここに照準を合わせているわけですね。マタイ福音書、ルカ福音書にはこの出来事がもっと詳しく書いてありまして、イエス様とサタンのやり取りが載っております。で、今年はマルコ福音書から私たち御言葉を聞いておりますので、細かいところには注目いたしません。今日はサタンからイエスが誘惑を受けた、ここ一点に集中して御言葉を聞いていきたいと思います。誘惑という日本語になっております。これは私たちが礼拝で使っている新共同訳聖書からの日本語訳、聖書協会共同訳ではここが試みとなっております。また時々引用いたします岩波書店から出された新約聖書でも試みと訳してあります。誘惑と試み、この二つの言葉どうでしょう、微妙な違いがないでしょうか。ただここに使われております聖書の原典ギリシャ語のペイラゾーという言葉は、このギリシャ語には誘惑と試み、この両方の意味が実は含まれております。つまり誘惑と試みを区別しないんです。で、日本語の辞書を調べると誘惑の定義というのは次のように書いてありました。人の心を惑わし、その人にとって本来ためにならない状態へと誘い込むこと、これが誘惑の定義であります。なんだかそこに悪意が潜んでいる感じが伝わってまいりますね。では試みはどうでしょう。今日この後説教の後に歌う賛美歌の中にも出てまいりますけども、試みを受けるとか試される、こんな言い方をしますが、その場合では一体そうした試みを誰から受けるのか、誰に試されているのかとなると、それはどうでしょう、必ずしもサタンとは限らないですよね。私たち神様から試される、こんな言い方もしないでしょうか。神様がから試されるのだとすれば、それは試練という言葉がふさわしいでしょう。で、試練を日本語辞書で引くとですね、こう書いてありました。心の強さや実力の程度が厳しく試されるような苦しみ、あることを成し遂げる過程や人生のある局面で遭遇する苦難、このように書いてありました。試練だというふうに受け取るならば、そこに悪意を感じることはありませんので、あ、これは私に神様がお与えになっている試練なのかもしれないな、こんなふうに受け取ることもできるのです。マルコ福音書には イエス様がどんな誘惑を受けたのか、そこのところは細かいこと何も書いてありません。まあ、日本語で誘惑と訳されているのは、これがサタンからの働きかけだからだ、サタンからだというふうに分かっているから、この訳語を誘惑というふうにあてがったのかな、まあ、こんなふうに考えるわけです。ただそれでもやはり疑問は残ります。なぜかというと、今日の福音書のその前に書いてある一節を読むと、このように書いてあるからです。12節ですが、それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。霊が登場しています。霊がイエスを荒れ野へと連れ出した。それがためにサタンの誘惑は始まったんであります。霊がそうしたきっかけをもともと作ったのだというふうに言えるんですよね。さらにもう少し前を見ますとですね、そこにはイエスの洗礼の出来事が書いてありましたね。で、そこにも同じ霊が登場しているんであります。イエス様が洗礼を受けた時、鳩のようになって下った霊、聖霊ですね、聖霊がイエスを荒れ野へと連れ出したんだということにハッと気づかされるわけであります。だとしたら、今日のこの箇所の霊、これも聖霊のなせる技だと言えるのではないか。洗礼を受け、鳩のような聖霊が降り立って、神様の祝福を受けたイエス様、この部分が福音書だった日曜日の説教で私はこういうふうに申し上げました。覚えてらっしゃる方もいるかもしれません。イエス様が洗礼を受けたことで、霊的にも人間イエスになった、人間イエスになったということを申し上げました。今日の出来事でもまさしく同じことが起こったんです。イエス様、誘惑受けられたんです。私たち同様に、洗礼を受けた人間イエスが霊の働きかけで試練に遭われたんです。誘惑なのか試練なのか、悪の力か、それとも神からの聖霊なのか、まあそんなふうに見たくなる私たちでありますが、今日の福音書から教えられるのはですね、もはや善か悪か、誘惑か試練か、そうしたことの区別はあまり意味がないということでございます。悪と呼ぼうが善と呼ぼうが、辞書の定義がどうであろうと、そのことを問うても答えがきちんと出てくるわけではありません。とかく私たち善悪白黒をつけたくなります。そうした線引きをしたくなるんですけれども、線引きができないところから誘惑や試練はやってくる、このように申し上げたいのです。これは神様からの試練なのか、それともサタンからの悪意のこもった誘惑なのか、それは分かりません。でもただ一つだけはっきりしていることがあります。誘惑にせよ試練にせよ、そのただ中に私たちがいるとき、私たちはつらい、苦しいということです。 これははっきりしています。苦難に立たされ辛い経験をする、このことははっきりしているのです。イエス様が受けたのは一体誘惑なのか、それとも試練なのか、どちらの訳語がふさわしいか、それは判断がつかないので、誘惑と訳してあったり、試みとなっていたりしているのかもしれません。どちらの日本語も正しいのです。そしてイエス様の場合もはっきりしていることが、それは人間イエスもこの時苦しんだんです。つらかったんです。福音書記者マルコはサタンの誘惑に続いてイエスのガリラヤ伝道を書いています。ガリラヤ伝道の直接のきっかけ、これももうすでに過去の日曜日に聖書福音書から読んでいるんですけれども、洗礼者ヨハネが領主ヘロデに逮捕されてしまった、その出来事がきっかけとなってイエスがガリラヤ伝道を始めたわけですが、今日のこの出来事も見落とすわけにはいきません。サタンの誘惑という大変つらい経験を経て、主イエスはガリラヤ伝道へと向かったのであります。サタンの誘惑、それは必要なことだったのであります。サタンの誘惑、悪意のこもった大変危険で、これによってひょっとすると神様からのミッションを見誤ってしまうかもしれない、大変厳しい霊的な戦いを受けたわけですが、その一方でこの出来事はイエス様の宣教活動にとってなくてはならない試練だったんです。そうです、サタンの誘惑が始まったそもそものきっかけ、それは先ほども言いましたように、霊が、聖霊がイエスを荒れ野に送り出したことでした。聖霊がイエスを荒れ野へと送り出し、そこでサタンの誘惑に遭い、つらいつらい40日間を過ごしたのであります。そうした試練の中でしたが、マルコはですね、今日この福音書の中に次の言葉を添えております。サタンから誘惑を受けられた、その間野獣と一緒におられたが天使たちが仕えていた。野獣と天使、どうでしょうか。これはサタンと聖霊、このように言い換えても良いように聞こえないでしょうか。私どもの人生に時折訪れる試練、誘惑、サタンからなのか、それとも神様からか、それを問うことも区別することももはや必要ないのですが、辛いということには変わりはありませんけれども、そんな時ぜひ覚えておきたいのは、イエス様にとってこの辛い体験はイエスが洗礼を受けた後でした。試練の時、誘惑に負けてしまったりすると、私どもは神様のことが分からなくなり、身胸が見えなくなって、神様から見放された、そんなふうに感じてしまったりするわけでありますが、そのような試練をイエス様も 体験されているんです。苦しい日々を過ごされたのでありますけれども、その間イエス様はサタンに支配されてはいませんでした。聖霊がイエス様を試練へと送り出しています。そこに聖霊の働きがあったのであります。そのことを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。野獣だけではない、天使が私たちと共にいてくださるのです。祈りましょう。父なる神様、人間イエスが聖霊を受け、私たちと同じようにこの地上での生活を営む中で大変大きな試練に遭われました。けれどもそこに聖霊に送り出されたという事実が私たちに語りかけてきます。どうか私たちの新しい習慣も、今日今週から始まった四旬節も、あなたが天使となって私たちと共にいてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。